しかしあの頃は毎夜のように中帝高倉の大納言様へお通いなすったではありませんか。私はご不用意を責めるように俊寛様のお顔を眺めました。本当に当時のご主人は北の方のご心配もご存じないのか、夜は京極の親方にもめったにお休みではなかったのです。しかしご主人は相変わらず澄ましたお顔をなすったまま芭蕉扇を使っていらっしゃいました。そこが凡夫の浅ましさじゃ。ちょうどあの頃あの館には鶴の前という上わらわがあった。これがいかなる天魔の化身か、俺を捕らえて離さぬのじゃ。俺の一生の不幸せは、皆あの女がいたばかりに振って湧いたと言うてもよい。女房に横面を打たれたのも、獅子谷の山荘を貸したのも、しまいにこの島へ流されたのも。しかしありよ、喜んでくれ。俺は鶴の前に夢中になっても、謀反の胸とにはならなかった。女人に哀楽を生じた試しは古今の聖者にも稀ではない。大現実の的をギャギョには阿南尊者さえ迷わせられた。龍獣菩薩も在俗の時には王宮の美人を盗むために怨行の術を修せられたそうじゃ。しかし謀反人になった聖者は天竺、神丹、本庁問わずただの一人もあったことは聞かぬ。これは聞かぬのも不思議はない。女人に哀楽を生ずるのは五根の欲を放つだけのことじゃ。が謀反を企てるには鈍心地の三毒を備えねばならぬ。聖者は五欲を放たれても三毒の害は受けられるのじゃ。してみれば俺の知恵の光も五欲のためにこもったとはいえ消えはしなかったと言わねばなるまい。がそれはともかくも、俺はこの島へ渡った当座毎日いまいましい思いをしていた。それはさぞかしご難儀だったでしょう。お食事はもちろんお召し物さえご不自由がちに違いありませんから。